君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
これは自分の体かそうでないか、誰でも区別はつくもんですが、ある条件で自分の体でない物体も自分の体と認識する現象があります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は自分の体を認知することの不思議。知覚心理学がご専門、義歌大情報知能工学系上田幸男先生の研究室を訪ねます。
体を認知するっていうのが、まあ、僕らあんまり日常考えたことないんですけれども、はい、先生はそれがテーマなんですね。
そうですね。まあ、自分の身体が今じゃあどこにありますかって聞いたら、うん、当たり前に分かりますよね。自分はここにいるし、これは自分の腕だっていうふうに分かると思うんですけれども、うん、でも実はその感覚っていうのはそんなに当たり前で明確なものではなくって、うん、結構意外と揺らぎやすいっていうのが研究で分かっています。
え自分の体がどこにあるのか分からなくなる状態が、はいはい、人間は誰しもあるってことですか？
そうですね。条件が揃えばっていうことがあります。で、その、まあ、じゃあちょっとその実験があるのでちょっとその紹介なんですけれども、うん、ラバーハンドイリュージョンっていうものがあります。
ラバーハンドイリュージョン、
はい、
なんか手品のショーみたいな名前ですね
そうですね。日本語で言うと、まあ、ゴムの手の錯覚っていう風になるんですけれども、うん、どういうものかというと、ゴムの手を、まあ、用意します。
ゴムの手ってゴムで作った、はい、
そうですそうです、
マネキン人形の腕みたいな。
そうですね、うん、っていうのを用意して、まあ、それが左で腕だとすると、うん、自分の左腕は机の下とかついたてに隠します。見えなくします。
自分の腕は、
はいはい、でその、まあ、自分の腕と近い位置にラバーハンドを置きます。
並行して伸びるような感じで。
そうですね、うん、なんかその時はそれ見ただけだとさすがにゴムの手だとしか思わないんですけれども、
ちょっと気持ち悪そうですけどね
そうですね。その後に、2本の筆で自分の手とそのラバーハンドの同じ部位を同期して、だから同じタイミングでこう繰り返し繰り返し撫で続けるんですね、うん、そうするとだんだんだんだんこのゴムの手がまるで自分の手だっていう風に思えてくるっていう現象があります。
自分の本物の腕は見えないから、はい、
そうですね、見えずにそこにゴムの手があって、しかもその撫でられているっていうのを見ながら自分の手が実際に触覚刺激として撫でられているっていうのが感じられますよね、うん、そうするとその視覚とその触覚、うん、しかもその自分の腕もまあ同じようなところにラッパーハンドがあるっていう、その自分の身体の位置もまあ全部一致しているわけですよ、うん、そうすると普段も自分の手がなんで自分の手だって分かるかって言ったら、触ったのを見ると触られるっていう触覚が経験できるんですけど、それと同じことをゴムの手に対してやるので、うん、ゴムの手が自分の手のように感じられてくる。
視覚と触覚で判断してるってこと？
そうですね、そうなんです。まさにその視覚と触覚が一致するっていう情報を脳が解釈して、あ、じゃあこれは自分の身体だっていうふうにいつも認識しているので、うん、その状況をこう揃えさせれば脳を騙して、うん、自分の身体を自分の身体じゃないものにこう感じさせることができる。
もうそのラバーハンドが自分の腕に思えてくるわけです。
そうなんです。だからラバーハンドを金槌でトンって実験者が意地悪をして、うん、叩こうとするともうびっくりしてもう逃げちゃう、うん、 とか結構あの YouTube とかでも見られるんですけど、結構海外の人とかリアクションが良くても泣けなんか叫びながら、うん、もう信じられないとか言いながら怒ったりとかする。
ラバーハンドなのに。
そう、ラバーハンドなのに。
あ、もう自分のものなんですね。
そうですね、はい、っていう感覚があります。
ちょっとラジオをお聞きの皆さんも、ね、そこら辺にラバーハンドがあったら実験してほしいですね、
はい、そうですね。あの技科大 の, あのオープンキャンパスでもうちの研究室やってるので、もしよかったら来てください。
ラバーハンドあるんですか、技科大に。
あります、まあ、自分でも作れるので、はい、うん、やってみると楽しいです。
ラバーじゃなくてもいいわけですよね。
そうですね、もう自分の手にでもできるだけ似せた方がやっぱ見た目も大事で、うん、似せた方が起こりやすい。ただ見た目が同じじゃなくても、その机とかあと長い腕とかでも、その触覚刺激と視覚刺激を同期するっていうのをずっと続けたら、うん、自分の手だって思えるようになるっていう報告もあって、ただそれずっと長い間やったりしないと、うん、あと個人差もあるんですけどね、うん、そのラバーハンドに自分の身体って思いやすい人と思いにくい人っていうのはあるんですけれども、のいろんなものに拡張できる、うん、
じゃあ僕が自分の腕を自分の腕だと思っているのは、うん、はい、長い間、はい、こう自分が触れば、うんうん、触った感覚があるから、
あ、そうですね、
自分の腕だと思っているに過ぎないってことですか、
はい、そうですね、はい、
バカみたいですね。
へ、はい、あと手だけじゃなくて顔もそうなんですよ。
顔、
顔で自分の顔って鏡で見るじゃないですか、うん、で鏡で見て、まあ、自分の記憶の中に自分の顔ってあるから、うん、まあ、自分の顔だって分かるんですけど、うん、それをまたさっきと同じようにコンピューターを鏡に見立てて、うん、そこに写真を用意するんですね、うん、で他人と自分の顔をあの合わせた顔っていうのが作れるんですね。モーフィング画像って聞いたことあります？
ちょっと混ぜて、うん、変えたっていうね。
そ
う
そ
う
そ
う、
はい、うん、でそれを見ると、まあ、自分だって思うか他人だって思うかはその割合によって違うんですけど、うん、例えば 50%、50% くらいの顔と自分の顔を同期して筆でずっと撫で続けます、うん、でその後に例えば自分の顔が 100% のところから徐々に他人の顔が 100% のところまで段階的に変えるじゃないですか、うんうん、でどこかから自分の顔じゃなく他人の顔になりましたかみたいな風に判断させるとしますね。そうすると、うん、その同期してこう撫で続けられた後にそれを見るとより他人の顔が混ざった状態でも自分の顔だっていう風に判断するんですね。
へー、
つまりなんて言うんだろう、他人の顔を自分の顔 に似てるっていう風に思い込むように変わる。
あ、なるほど、その実験で、はい、私この人に似てるって思うようになっちゃうってこと。
そうそうそう、そういう風になっちゃう。もう顔の見え方まで変わるっていうすごい面白い、うん、その触覚をこう同期と視覚を同期するっていうのをやるだけでっていうのがあったりして、うん、結構その自分の身体の認識っていうのは、うん、皆さんが思ってるほどすごく当たり前のものではない、
うん、そしてその触覚が結構関係してるっていうのは発見ですね、はいはい、
そうですね、やっぱり触覚ってやっぱすごい大事で、うん、なんだろう、視覚とか聴覚とかってこう離れて刺激と感覚って離れてるんですけど、うんうん、自分の身体って何かっていうのをこう一番重要なのはやっぱ触覚ですよね、うん、やっぱ触覚がやっぱり大事。
たまにあの寝てて夜中目を覚まして、
はいはい、
自分の傍らに知らない腕があって、
はい、
なんだこの腕と思ったらしびれた自分の腕だった、
はい、ああ、はいはい、そう、感覚入力がないから、うん、そうですね、
あ、自分の腕じゃないと思ったりもしますけれども、うん、
はい、面白い経験ですね。
先生そういうのないですか？
そうですね、あんまり。
あ、寝相がいいんですね。
でもなんかあの足しびれると、うん、はい、そうですね、あのずっと正座していたしびれると、うん、あの歩けなくなったりとかして、うん、自分の体なのに、うん、みたいなのはありますね、
まあ、何十年も自分の体撫でながら生きてきましたんで、
はい、
この足は自分の足だって思っている程度ってことですね、
う
ん、
はいはい、そうですね。
だから違うものを、はい、なぜてその感覚が自分に伝わってきたら、
はい、
もしもあのいろいろ科学が発達して、うん、別に自分の腕隠して、
はい、
影で撫でてなくてもなんか頭にその撫でられている信号を送ることができるような時代が来たら、
はい、
もうそのラバーハンドと脳に送るその触られているよっていう電気信号だけでもうその腕は自分の腕になるのかもしれない、
はい、そうですね、はい、はあ、まさに。
へえ、それラバーハンドイリュージョンって言って、はい、もう YouTube でも有名と、
はい、あ、有名ですね。
いうことらしいので、はい、ぜひ皆さんもご覧になっていただければいいんじゃないかなと思いますね。
はい、
はい、
それもは一つの例なんですけど、別の方法でもその自分の身体だって思える感覚を生み出すことができて、うん、私たちの研究室はそちらなんですけど、バーチャルリアリティで、
ゴーグルするやつですか？
あ、そうですね、うん、ヘッドマウントディスプレイとかゴーグルとかつけて、うん、体験するものなんですけれども、うん、それを使うと、モーションキャプチャーって言って、なんかスーツとか、 なんかこうセンサーを自分たちが持って、うん、でそれをモーションキャプチャーで撮ると、その私たちが動く、動きをこう取得できるんですね。でそれをバーチャル空間上のアバター、つまり人間の形をしたなんかキャラクターみたいなものに反映させる、うん、なのでそうすると私たちが何か手を動かしたり足を動かしたりするとアバターも同じように動くっていう、うん、だから自分の動きと同期した動きをアバターがするっていう状況を作り出せるんですね。
最近それこそそれで YouTube でね、はい、なんか上げてる人たちもいますよね。
そうですね、
なんかアニメキャラに、
はい、あ、そうですそうです、
ね、自分の動きを入れてっていう
はい、そうです、
あの技術、
はい、最近本当に簡単にそれができるようになってきて、それを使うとその同期をしているとそのアバターに対してさっきのような身体所有感っていうんですけど、それが自分の体が自分の体だって思うっていう感覚とか、
だってもう全然別の場所にいる体じゃないですか、はい、
そうなんです、そうなんですけど、やっぱりその自分の動きと同期しているっていう、うん、その動かしているって感覚はすごく自分の体だって思わせるのにすごい効果的で、
撫でてなくても、
そう撫でてなくても、
うん、
そう撫で、しかも撫でてっていうか触覚刺激もあるとより強いんですけど、うん、撫でてなくても、はい、
動きが同じだと、はい、自分の体に思えてくるわけですね。
そうですね、
うん、
っていうのを使って、でそうすると、自分の身体だと思うときに、例えばそのアバターの見た目を変えたりしても、うん、それを自分だって思えるのかとか、どこまでその、自分の身体だって思う感覚を拡張することができるのかっていうのが調べることができる、う
ん、あ、さっきの顔のモーフィングじゃないですけれども、はい、ちょっと変えてみるわけなんですね。
そうですね、変えてみる、例えばその、面白いことがあって、アバターの見た目、うん、例えば黒人さんの、私たち黄色人種なんですけど、うん、例えば白人さんとか私たちがそのアバターが黒人さんのアバターと同期して動くっていう、で身体所有感を持つと、その、黒人さんに対しても見た目が違っていても、うん、あ、それが自分だと思うっていうことができる。
あ、肌の色が違っても、
はい、
ラバーハンドイリュージョンみたいな現象っていうのは起きるわけなんです
ね、はい、起きますね。あと子どもの身体だったり、うん、高齢者だったり、あと性別が違ったりとか、はあ、それでも起こるっていう。
もちろん自分に近い方が反応は早いは早い、はい、
あ、まあ、そうですね、その方がやっぱ見た目は大事なので、うん、見た目が似てる方がもちろんいいんですけれども、うん、そうじゃなくても感じることができる、
うん、
はい、
っていうことが分かっている、
分かっている。
へ
え。でさらにその見た目を変えると、うん、その後の認識とか態度とか変わるっていうのが分かっていて、例えば、うん、黒人さん、なんかノリのいい、うん、なんていうの、レゲエ調の黒人さんのアバターと、うん、白人さんで、しかもスーツを着ているなんか硬そうな白人さんのアバターがいます、
うん、
で、まあ、それぞれ別個に体験してもらうんですけど、その上で太鼓を叩いたりするっていう課題をします、うん、でそうすると、まあ、普通に太鼓を叩くんですけど、ノリのいい黒人さんのアバターのを見ている時の方が、うん、なんか上手くなる、太鼓を叩くのがリズミカルになってパフォーマンスが良くなるとかっていうのが分かっていたり、
うん、
あとはその潜在的に肌の色が違うとなんか偏見だったりっていうのがあったりするかもしれないんですけれども、それをそのアバターに対して身体所有感を抱く前と後で比較すると、抱いた後にその偏見の測るそのまあ質問紙の評定値が下がったりとか、偏見をなくしたりすることができたり、
もうだって自分になってますからね、
う
ん、
そうですね、
シンパシーが強くなるわけです。
そうですね。
へー、はい、あ、そういうことによって て、はい、こう人種の偏見をなくす時代を迎えられるかもしれないと。
そうですね、はい、そういうのがあるので、うん、どうやったらどこまでその身体所有感を持たせることができるのかっていうのを調べたり、うん、どうやったらより持たせやすいのかっていうのを調べたりすることがいろんな良いことにつながっていくっていう意味で、うん、やりがいのある研究だと思います。
その対抗が上手になる実験も興味深いですね。
はい、はい、そうですね、うん、
じゃあすごいこう有名なピアニストをアバターに持ってきて、
はいはい、
自分がピアノを弾いたらちょっとは上手に弾けるかもしれないです
しね。そうですね、夢のある話だと思います。
はあ、はい、なるほど。じゃあ技科大の有名な教授の画像をアバターに持ってきたら、はい、少しその教授の授業のテスト勉強もできるかもしれないですね。
はい、いいなんか使い方ですね。
それはもう先生の実験だけじゃなくて、もう世界中で答えが出ている事実なんですね。
そうですね、それは結構そうですね、いろんな研究でやられていること で、うん、で自分の研究としては、はい、普段ちょっともうちょっと今の考え方が変わるっていう、うん、とかパフォーマンスが変わるって話だったんですけど、もうちょっと基本的な知覚っていうんですけど、どこに物があるかとか、
うん、
で私たち普段自分の身体を基準に、例えば渡辺さん私の今右側にいるっていう風に思ったりすると思うんですね。でもこのVR 空間上で、まあ、アバターがいて、そうすると自分はここにもいるけど、うん、そこにも自分がいるわけじゃないですか、分身みたいなもの、
うん、
でしかもVR 上でこうなんで行動したりしますよね、アバターって、うん、でそうすると普段自分を基準に空間を知覚してるんですけど、アバターがそこにいたらアバターを基準に空間を知覚するっていうこともあるかもしれないじゃないですか、
はいはい、
例えばアバターが左向いたり、例えばこっち向いたりしていると、うん、私にとって右側のものがそのアバターにとっては左側だったりしますよね、うんうん、そういうのが、普通は自分はここにしかいない一つのものなんですけど、そこにも自分がいるときに空間の知覚とかが変わったりしないかっていうのを、うん、研究しているのが自分の研究です。
でも今までの話聞いたら簡単に変わりそうですね、
はい、そうですね、ただそれをどうやって調べるかっていうのが結構問題で、うんうん、VR のその自分の身体だと思うっていうのは主観的な質問詞だったり、うん、まあ、あるいはなんか攻撃したときになんか汗が出て、その汗をまあ電気を通しやすいかみたいなことで測ったりする指標が、
嘘発見器みたいですね、
そうですね、指標で測ったりするんですけどもっと客観的な指標で測れないかっていうのを、うん、まあ、今いろいろやっていて、
うん、
はい、
誰もまだやってない実験ですから、
はい、
どういうふうにしたら実験効果的な実験ができるのかっていうのは難しそうですね、はいはい、
そうですね、そこを考えるのが今難しくて面白くて、いろいろいろんな指標を試して実験やっているっていうところで、うん、なかなかなんていうんだ、進行中なのでなかなか喋れないんですけど、うん、なんかそういう方法をいろいろ試して可能性を探っているっていう研究になります。
でもそういったことがこうクリアになっていけば、
はいはい、
さっきの話だと、はい、こう人種的な偏見もなくなるし、はい、
そうですね、
あと高齢者の話もできましたけれども、
はいはい、
自分がこう高齢者の気持ちもっと強く感じることができて、
そうですね、だからもっと優しくできたりとか、
おじいちゃんおばあちゃんに優しい、
ね、はい、
本当の優しさっていうか、はい、
そうです ね、はい、
自分の今の若さの体のまま感じることができるようになったら素晴らしいですよね。
そうですね、はい、だと思います。
先生の研究は世界を変えますよ。
だといいですそういうふうに思って研究を楽しんでやりたいですね、
う
ん、
ただ簡単にはことは運ばなさそうっていうことですね。
そうですね、でもちょっとずつ実験していくこと、一歩一歩は分かっていくって思います、
うん、それはやっぱり今どうですか、その、
はい、
VR とか、
はい、
そういうコンピューター技術が進んできたからこそできる、
はい、そうですね、そうだと思います。VR っていうのは、まあ安く手に入るっていうことも環境をより安く手に入れることもできるし、遅延なく同期させることができるとか、いろんな見た目をリアリティを持って変えることができるとか、うん、なんかそういうのができるようになってきたからできる。
そうか、うん、パソコンの演算能力が低かったら、
はいはい、
その自分の体って感じにくくなっちゃいますもんね、
は
い、
そうですね、だから昔は心理学で逆さメガネの実験っていうのがあって、
逆さメガネ、
こうメガネをかけると 世界が全部逆さまになるっていう、左右反転したり上下が反転したりする、うん、でそうすると上にこう手を上げると下に手が行ったりとか見えたりしますよね、うんうん、そうしたらもう混乱しちゃいますよね、うん、でもだんだんそれをずっとつけ続けていくと、それに適応して適応的に行動できるようになるっていうのがあるんですけど、うちの研究室では VR が使えるようになって、今度頭の後ろにカメラをつけて、うん、頭の後ろに目がもしついていたら、うん、ちゃんと順応して行動できるのかっていうのをやってたりします。
現代版逆さメガネですね。
そうです、そうです。より柔軟に環境を変えることができて、うん、で、まあ、実験で、まあ後ろに 目をつけてもだんだんだんだんそこに順応していくことができてっていうのが分かったりして、うん、はい、
なるほど。実験の被験者は先生のところの学生さんたちなわけですね。
そうですね、とか他のところから実験被験者を募ってやったりして、うん、大変みたいです。
うん、やっぱりその反応は個人差あるもんですか。
はい、そうですね、個人差はあるんですけれども、まあ、平均を取るとだんだんだんだん、うん、変わっていくっていう感じ、うん、だから酔いやすい人はでもリタイアしちゃう時もあるみたいですけどね。
なるほどね、はいはい、VR 酔いみたいな。
そうですね、うん、頭の後ろに目つけるからそれは酔いますよねっていう
、はい、不思議な実験ですけれども、はい、楽しそうな実験を、ね、やってらっしゃいますけれども、まあ、今日は取材ですので楽しいお話がいっぱいでしたけれども、
はい、
うんうんうなって、はい、なかなか難問にぶつかって大変な時もいっぱいあるんですよね。
は
い、
そうですね、ありますね、
はい、それを乗り越えて今研究を続けてらっしゃいます、
はい、
また進んだらぜひ教えていただきたいと思います。はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の白、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました上田先生の業界用語は、
ラバーハンドイリュージョン。人間の自己身体の認識っていうのが変わる得るっていうことを示した有名な実験です。でやったことは、自分の実際の手を隠して、で、ゴムの手を置きます。でゴムの手と自分の手を同期して筆で撫でると、その撫でているっていう視覚情報と、実際に撫でられているっていう触覚情報が一致します。でそうやって視覚情報と触覚情報が一致するっていう条件を作ってあげると、ゴムの手が自分のものであるというような感覚を生じさせることができます。つまり視覚情報と触覚情報の一致によって、私たちは自分の身体を認識しているのではないかっていうことを示す、実験となります。
義科大院生 M1 7人が夏の終わりマレーシアに9日間行ってきました。そうしたらマレーシアの人は日本人の 2.8 倍自撮りすることが分かったんです。次週11月16日の天白の城は、義科大リーディングプログラムに参加している学生の大きな試練、グローバルサマースクールの土産話、学生4人に報告してもらいます。お楽しみに。